こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ラビアラカンパンネジャムとパンのオリジナルレシピは、中目黒のカフェ兼ライフスタイルショップラビアラカンパンネのオーナー、ロシャンシルバによる料理本であるジャムパン、そしてジャムを生かす料理、デザートドリンクを組み合わせ、保存食を日常の献立へ広げることを目的としている。中心にあるのは、ジャムを単なるパンの付け合わせではなく、果物や野菜の風味を凝縮した調味料として扱う考え方だ。オレンジと人参、リンゴとクローブ、玉ねぎ、トマトなどのジャムに加え、チャバッタやフォカッチャなどの素朴なパンも収録する。イタリア生まれの著者が掲げる、ヨーロッパの田舎を思わせる静かで簡素な暮らしの感覚が素材の組み合わせとレシピ構成に通底している。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ジャムを甘い保存食から料理の調味料へ転換する発想。本書の最も明確な特色は、ジャムの役割を朝食や菓子のトッピングに限定しない点にある。果物や野菜を糖とともに煮詰めることで生まれる甘み、酸味、香り、濃度を料理に必要な味の要素として捉え直している。例えば玉ねぎ、大根、トマトといった野菜のジャムは、素材の旨味を濃縮したペーストとして機能し、塩味や脂肪分のある食材と合わせやすい。柿ジャムを味噌と混ぜ、生ハムやクリームチーズ、春菊と組み合わせる紹介例は、甘みを単独で目立たせるのではなく、味噌の塩気と発酵由来の風味を媒介にして全体をまとめる考え方を示す。余りがちなジャムの使い切りにも直接的に応える構成であり、保存のために作ったものを別の一皿の出発点に変える。ジャムの種類ごとに味の方向性を考え、肉乳製品、野菜、穀物へ応用する視点を得られる点が、一般的なジャムレシピ集との重要な違いである。次に、果物と野菜を横断する季節感のあるジャムの組み合わせ。掲載されるジャムは、イチジクや桃、プラム、みかんといった果実だけでなく、玉ねぎ、かぼちゃ、大根、トマトまで範囲が広い。さらに、メンゴとクローブ、レモンと生姜、グレープフルーツとラベンダーのように、素材の個性をスパイスやハーブで輪郭づける組み合わせが見られる。この構成は、旬の食材を保存するというジャム本来の実用性を保ちつつ、完成品を単調な甘みにしないための設計でもある。酸味の強い柑橘には香りのある素材を、穏やかな甘みの果実には乳製品などを合わせることで、味に奥行きを作る方向が伺える。かぼちゃバターはその代表例で、かぼちゃに砂糖、レモン果汁、バター、塩を加えて滑らかに仕上げる。バターのコクと塩が入ることで甘いスプレッドでありながら、スープやリゾットにも使える。季節の食材を一度ジャムという形に変換し、その後の食卓で用途を広げるという循環が、本社の料理感を支えている。さらに、素朴なパンをジャムと食事をつなぐ基礎として学ぶパンの章は、ジャムに添える脇役の提案にとどまらない。チャバッタ、フォカッチャ、トスカーナ風のパン、赤ワインやビールを使うパンなどを通じ、食感や風味の異なるパンを食卓の土台として扱う。著者のパン作りでは、強力粉、塩、砂糖、ドライイーストといった基本材料の役割が整理されている。強力粉はグルテンを作って発酵で生じる気泡を支え、塩は味を整えるだけでなく生地を引き締める。こうした基礎を理解すると、レシピをただ再現するだけでなく、生地の状態を観察しながら作業しやすくなる。フォカッチャなどにオリーブオイルを使う点や、赤ワインビールを練り込む変化も、イタリアの食文化を思わせる風味の幅を家庭向けに示している。パンをジャムを塗る対象と狭く考えず、前菜、スープ、煮込み料理と相性を作る食材として位置づけるため、ジャムの応用とパン作りが一冊の中で有機的につながる。そして、かぼちゃバターに示される。一つの保存食を複数の料理へ展開する方法、本書に収められたかぼちゃバターは、保存食を各に献立を組み立てる方法を理解しやすい例である。柔らかく煮たかぼちゃを潰し、砂糖とレモン果汁を加え、バターで仕上げることで滑らかで濃厚なペーストにする。ここでは砂糖が保存性と甘みを担い、レモンが味を引き締め、バターが口当たりとコクを加える。結果として甘いジャムと塩味の料理の中間に位置する素材になる。紹介される使い道には、クロスティーニ、スープ、リゾット、スコーン、スムージーがあり、同じ仕込みを食事、軽食、菓子、飲み物へ転用できることがわかる。これは大量に仕込んだ保存食を無理に消費するそうではなく、最初から複数の用途を見込んで作る段取りである。調理のたびに別々のソースやフィリングを用意するより、味の核になる一品を作る方が効率的な場合がある。本書はその実践を、かぼちゃのような身近な食材で具体化している。最後に、料理パン空間の美意識を結ぶヨーロッパの田舎の生活提案。本書はレシピの集積であると同時に、ラビアラカンパンニが掲げるヨーロッパの田舎のようなシンプルで穏やかな美しい暮らしという世界観を料理に置き換えたものでもある。 著者は建築を学び、テキスタイルや店舗設計、衣服雑貨のデザインにも携わってきた。そのため本書の独自性は、料理の専門技法を過度に複雑化することより、日々の食事を素材、器、パン、保存瓶まで含めた生活の景色として整えるところにある。とはいえ、雰囲気だけを優先した本ではない。果物と野菜のジャム、基本から学ぶパン、残ったジャムを料理へ回す応用という構成には、家庭で継続しやすい実用上の流れがある。素朴なパンと、スパイスやハーブを効かせたジャムを併置することで、懐かしさと新しさを同時に表現している。カビなレストラン料理を再現するためではなく、季節の食材を無駄なく生かし、日常の一皿を少し変えるための美意識として読むべき一冊である。結論として本書は、季節の果物や野菜でジャムを作りたい人、パン作りを食事の楽しみへつなげたい人、そして保存食を最後まで使い切る献立の工夫を求める人に向く。とりわけ、ジャムを贈答品や朝食用に終わらせず、肉野菜チーズ米料理、菓子へ応用したい家庭の料理者には実用性が高い。パン作りについても、強力粉や塩、イーストといった基本の意味を抑えながら、チャバッタやフォカッチャなどを試せるため、食卓全体で相性を考える視点を育てられる。類書にもジャムの保存法やパンの製法に特化したものは多いが、本書の差別化は両者を独立したジャンルとして扱わず、ジャムを料理の調味料として循環させる点にある。かぼちゃバターのように一つの仕込みをスープ、リゾット、焼き菓子、飲み物まで展開する発想は、日常的で再現しやすいヨーロッパの田舎を思わせる素朴な美意識と、日本の家庭で取り入れやすい具体的なレシピが共存していることがこの本の持ち味である。ご支援いただける場合は、ロシャンシルバ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。